私たちの主イエスキリストの恵みと神の愛、聖霊の親しい交わりが皆さんの上にありますように。アーメン。
アーメン。
今日はホームカミングデーということで、久しぶりにお招きいただきまして、皆さんにお会いできて本当に嬉しく思います。この藤ヶ丘を去りまして、だいたい6年ちょっとの月日が流れてしまいました。この6年の間、お互い年を取りましたし、いろんなことがありまして、私も、ここにおりました時には東日本大震災を経験しましたけど、熊本でも熊本地震を経験しまして、生涯2度大きな地震経験するってあんまりないかなと思います。それから私が6年間の中で一番大きな経験をしたのは、多分熊本にあります全てのテレビ局の前で謝罪会見をしなきゃいけないと。ちょっと学校 のクラブが不祥事を起こしまして、その責任者っていうか学校全体の責任を預かっておりますので、謝罪会見をして、しばらく熊本の町には出れない。どこに行っても私の顔が映っているという、そういう状況でありましたけど、なんとか元気に過ごしています。今清野さんが心と精神の違いは何でしょうとおっしゃいましたけど、私もいろいろ哲学とか神学とかいろいろやってきましたけど、心と精神の違いなんだろうかな、分かりませんね。本当にそう思いますが、今日私たちはこのイエス・キリストが昇天されたことを覚える昇天主日と呼ばれる日にこの教会に集まっています。この日にホームカミングデーが開かれたこともまた大きな意味があることだなと思います。マルコによる福音書とそれからルカによる福音書にはですね、このイエス・キリストが天に上げられたという事柄を記してくれています。この天に上げられたっていう事柄は別にイエス・キリストだけではなくて、例えば仏教のお釈迦様も最後は天に上げられていきます。それからイスラム教のムハンマド、私たちはマホメットと習いましたけど、今ムハンマドというんですけど、ムハンマドという人もエルサレムから天に上げられていきました。今エルサレムの黄金のドームという大きな金ピカのイスラム教の寺院があるんですけど、それはムハンマドが天に上げられたっていう石がありまして、その石の上に建てられているんです。たくさんのイスラム教の人たちがそこを巡礼にやってまいりまして、そのなんか足跡みたいなところを触っていく。ですから金ピカピカに黒く光っています。私も触ってなんかご利益あったかなって思いましたけど、あんまりありませんでした。でもこのいろんな宗教の中で、この実は聖人って言われる人たちがこの天に上げられたということを伝えてくれています。これはその人たちやその教えが何か人間を超えた力を持った特別な教えだということを、告げるために言われた大変神話的な表現であります。ところがいろんな人たちが天に上げられたというわけですけど、イエス・キリストの昇天、イエス・キリストが天に上げられたということには特別な意味があります。どういう特別な意味があるか、それはその当時の人たちが天というものをどういうふうに考えていたかを考えてみるとよくわかると思います。当時の人たちは天っていうのは私たちが生きているこの人間と世界、この全世界を覆って、あまり体を動かすとマイクがありますから動かしませんけど、私たちの世界を覆っている、そういうふうに考えていましたですね。私たちは天に覆われた世界の中で生きているんだ、そんなふうに理解したわけです。日本語の漢字も、漢字は非常に優れた言葉ですけど、 幹事は天というのをですね、人がこうやって手を広げた状態で上に棒をこう一本入れていますね。あれはいつも人の上にあるっていう意味なんですね。で、有名な話ですけど、昔アメリカの宇宙飛行士がなんで宇宙飛行士になりましたかっていうと言われて、いや、ちっちゃい頃から神様が天にいるって聞いたから宇宙に飛び出して神様に会いたい、それで宇宙飛行士になったっていうことを言ってましたけど、人間が宇宙に行こうとどこに行こうといつも上にあるんですね。それが天というもので私たちを覆っていた、覆っているもの、そういう意味を持っているんですね。で、ルカによる福音書はこういう記し方をしています。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に上げられたと。これイエス この天に登っていく行かれる姿を書いているわけです。で、この祝福されたっていう言葉です。この祝福されたっていう言葉は、ちょっと難しい文法的な表現で言いますと、未完了過去という文法が取られておりまして、過去に起こった出来事が今もずっと続いていますよっていうことを表すんです。つまりどういうことかと言いますと、イエスは天に上げられて祝福された、その祝福はずっと今も続いているというんです。言葉を変えて言いますと、これは私たちはキリストの祝福のもとで生きていくことができるということを私たちに伝えてくれているんです。私たちは神様の祝福の下で、神様の祝福のもとでずっと生きることができている、それを私たちに伝えてくれているわけです。私たちは生きていく中でいろんな事柄を経験いたします。もちろん当たり前のことですけど、良いこともあれば悪いこともありますし、病や老いや死といった四苦八苦を重ねているだけではなくて、いろんな聖書や事件など悲しい事柄を、このいろんな災害とか事件など悲しいことを経験します。私もこの熊本は安全だと言われていたんですけど、行ってすぐ大きな地震に遭いました。あの地震で、実は私の青年時代から一緒に山登りをしていた友人が南阿蘇の土砂崩れで命を落とすということが起こりました。20日間ぐらい遺体が見つからずに、携帯電話だけ見つかった。で、ようやく20日目に見つかったけど、もう男性もか女性かもわからないくらい損傷がひどい状態で見つかりました。彼は熱心なクリスチャンでしたけど、この地震の中で家ごと持っていかれて亡くなってしまった。私が勤めています学校も13の校舎があるんですけど、そのうちの6つが使えなくなってしまった。1年生で入ってきた生徒たちはプレハブの教室で勉強しなきゃならない。プレハブの教室で勉強する経験ってそうめったにないんですけど、大変面白い経験なんですね。プレハブですから、前と後ろの教室で話されていることが聞こえてくるわけです。ですから1時間で3科目勉強するんですね。そういう状況で過ごさなければならない。今なお仮設に住まれている方が2万人近くおられます。仮設住宅といいましても本当にプレハブで、冬は寒い住宅です。私も被災したわけですけど、生活の再建がままならない人たちがたくさんいます。東日本大震災でもそうです。私たちはですね、そういう事柄をたくさん経験していきます。思いもよらなかった病に倒れるということももちろん起こってきます。でも、たとえ何が起こっても、どういう状況の中にいたとしても、私たちは キリストの祝福の中で生きることができるんだよ。これがキリストが昇天されたということの意味なんです。私たちはいろんな事柄を経験しなければならない。だけど神様の祝福の中で私たちは生きたり苦労したり悲しんだり死んだりしていくことができる。そのことを実は聖書が、実はこの聖書は全巻を終えて創世記の初めから新約聖書の終わりまで、そのことを私たちに伝えてくれているんです。聖書は何を伝えていますか。非常に簡単なことです。それは私たちが神様の祝福の中で生きることができるということなんです。このですからこのルカによる福音書の続編であります使徒言行録、先ほど読んでいただきましたけど、天を仰いでイエスの昇天の姿を見ていた弟子たちに、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか、あなた方を離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。なぜ天を仰いでいるのか、あなた方は神様の祝福の中で生きることができるから、自分の生き方、自分の人生をやっていきなさい、そういうふうに言われたということです。あなた方のこの地上での生活は、そのキリストの祝福の中で行われることができる。どんなことがあってもキリストはあなたを祝福されている。それがこの天に挙げられたことの意味です。だから自分の人生を生きようというのです。とは言ってもですね、とは言っても私たちは苦しいことや悲しいことが続きますとね、私たちは神様の助けとか祝福とか言ってもどこにもないじゃないかと思うことがたくさんあります。長い間多くの人たちが神様の祝福はどこにあるんだろうか、そんなことを問いかけてまいりました。私自身も例えば東日本大震災が起こった時に出会った一人の人は避難所でぼーっと座っておられました。自分の目の前で子供がお父さんって叫びながら手を差し伸べた。その子供が津波に流されていった。自分だけが助かった。神様の恵みや祝福とか一体どこにありますか。本当にそう思います。歴史を紐解くまでもなく、例えばナチスドイツのユダヤ人強制収容所のアウシュビッツの出来事、過酷で本当に非人間的な世界が、悲惨な現実が展開されていきました。あるいは原子爆弾の灼熱の炎の中であっという間に命を失ったり、水を求めてさすらわなければならない人たちもいました。最近は災害がたくさん増えていますから、災害で愛するものを失うこともたくさんあります。神様はどこにいるんだ。もし私たちを祝福されるなら、神様の祝福はどこにあるんだ、キリストはどこにおられたんだ。私たちはそう思います。やがて私たちも人生の終わりを迎えるときにそんなふうに思うかもしれません。実は年齢を重ねて神様を信じることってなかなか難しいことだと思います。しかし聖書はこういうふうに私たちに伝えてくれています。神様の祝福は実はそこにあって、キリストはそこに共におられた。理不尽に処刑された、ナチスドイツの支配の下で理不尽に飢え死にしなければならなかった、理不尽に処刑された人と一緒にキリストは処刑された。原子爆弾で吹き飛ばされた人たちや 灼熱の中で水を求めてさまよった人たち、その人たちとキリストは共におられた。津波で押し流された小さな子供たち、そしてその悲しみを抱える父親とキリストは共におられた。同じようにボロボロになりながら、同じように焼けただれ、同じように悲しみを抱えてキリストはそこにおられたんだ。私の友人が熊本地震でもう遺体の損傷が激しくてひどい状態で発見されたにもかかわらず、キリストはその友人と共にいて同じように遺体を引き裂かれた。それが聖書の神である。聖書の神は十字架の神です。苦しむ神です。何か平然とそこに横たわっているような神ではありません。神様の祝福はそこにある。そこで私たちは生きることができる。だからどんなふうに私たちが生きても、どんなふうな状況に置かれたとしても、私たちはその祝福の中で包まれている。これが今日聖書が私たちが聞く、聖書から聞くメッセージなのです。私たちは思います。自分の人生や、あるいは世界や、さまざまな出来事やいろんなことが私たちには起こりますし、また経験しなければなりません。けれどもどんな状態でも私たちは神様の祝福の中で生きることができる。これを私は大いなる確信と呼んでいますけど、大いなる確信を持って生きることができる、そのような生き方へと私たちは招かれているというのです。人間はどんなに長生きしても、おそらく80年から100年近くしか生きることができないかもしれません。でもその時間を超えて私たちの生涯は全て神様の祝福に包まれていく。十字架の神はそのような祝福を私たちに与えられると聖書は言うんです。私たちの、私や皆さんの人生を祝福される、皆さんはそのようにして生きることができるんだということを今日のメッセージから本当に私たちは聞きたいんです。だから祝福を受ける、祝福をされている人間として日々を過ごしていく、そのあり方を思います。これは何も大したことではありません。例えば、ああ今日は風が気持ちいいな、ああ誰かが優しく微笑んでくれたなとか、あるいはあの人が優しい言葉をかけてくれたな、ああ自分が優しい言葉をかけることができたな、そういう事柄です。私が最近読んだ書物の一つに、渡辺和子という方の置かれた場所で咲きなさいという言葉があります。この渡辺和子さんは、あなたが生きているその場所、これはノートルダムの学生たちに話された内容でしょうけど、あなたが生きている場所、そこがあなたが生きる場所だから、あなたは置かれた場所で咲きなさい。でも咲けない時があるかもしれない、報われない時があるかもしれない、花が咲かない時があるかもしれない、その時は根を下に伸ばしましょう。根を深く深く下に伸ばして、そしてその次に咲く花が大きくなるようにして生きていきましょう。この言葉を私は高校生たちに最近紹介しました。私が勤めています学校はクラブ活動が大変盛んで、野球部だけでも100人近くの子どもたちがおります。その中で選手として試合に出ることができるのはほんのわずかです。残りの子どもたちは3年間ついに公式試合に1回も出ることなく高校時代を過ごしていきます。 でも野球部として野球が好きだから一生懸命練習します。その子供たちが根を張るように、根を下に張って生きる生き方ができるように、そんなことを願います。私たちは自分の人生の中で素晴らしいことは何だろう、祝福は何だろう、あるいは何か恵まれたことは何だろう、そんなふうに考えるかもしれません。神様の祝福といったってそんなものはないじゃないかと思うことがあるかもしれません。ですけど、生きることや苦しいことや悲しみを全部含めた上で、全部含めて私たちは神様の祝福の中にある。神の祝福とはそういうものだ。そのことを今日聖書は私たちに伝えてくれています。ですから今日の聖書の箇所をこの日曜日の朝ともともに聞いて、私たちはこの1週間ですね、ああ神様の祝福の中で生きることができるんだ、そのことを心に留めて、この1週間もまた元気に過ごすことができればと願います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、この日曜日この教会にそれぞれ集うことができましたことを感謝いたします。ホームカミングデーとして今日私もこの礼拝に集うことができ、心から感謝いたします。どうぞ教会に集われる方、また集うことができなかった方、そして多くの困難の中にある人たちをあなたが祝福で包んでください。乗り越えなければならないこともたくさんありますが、それを乗り越えていく力も知恵も与えてくださいます。どうぞ一つ一つの事柄を私たちがあなたの祝福の中で行うことができますように、これから始まります一週間の日々を守りのうちに置いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。
アーメン。